祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神よ、7月最初の日曜日、あなたの日に私たちを御前に呼び集めて、御言葉を通してあなたの御心を示してくださいます恵みを感謝いたします。私たちは生きよというあなたの意志によってこの地上に生まれてきました。あなたは私たちに生きることを可能にする肉体をお与えくださり、それを活動させるために必要な糧と、それらを育む美しく豊かな自然をお供えになりました。その上、あなたは私たちを愛してくれる家族や兄弟姉妹、親しい友人たちをお与えくださいました。何一つ欠けてはいません。心から感謝申し上げます。どうかこの深い御心に背くことがありませんように、私たちを導きください。与えられた恵みを十分に生かして、自らと他者の命を尊び、自然環境を大切にし、人間同士の関係をさらに豊かな祝福されたものとするために生きていくことができますように、あなたの力をお与えくださるよう切に祈ります。しかし、あなたの御心に反してこの地上では美しい自然が破壊され、あなたの似姿にかたどって作られた人間同士が憎み合い、流血と戦いを繰り返し、そのためにたくさんの人々が飢え、家を失い、悲しみと嘆きが絶えることがありません。神様、私たちを憐れんでください。私たちの罪をお許しください。そしてあなたの平和を私たちにお与えください。この中で私たちの教会には、あなたの御心に従って生き、それを全地に明かししていくという尊い使命が与えられています。どうか私たちを強めてくださいますように。私たちの教会は5年前の7月13日合同して新築なったこの教会堂で最初の礼拝を捧げました。それ以来、あなたの豊かな恵みと兄弟姉妹の真実な祈りに支えられて成長してきたことを思いますとき、感謝にあふれます。どうかこの感謝を、あなたに栄光を期するために、そして人々に祝福がもたらされるために、生かしていくことができますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。辞める方々、お年を召された方々、孤独な方々、悲しむ方々、苦しんでいる人々を、どうぞあなたがお支えくださいますように。真理を求めている人々には、 どうか人生の明確な目標を示し、旅路にある方々には安全をあなたがお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちにはあなたの守りを、そしてこの町に住む市民の方々にはあなたの恵みを豊かにお与えくださいますように心から祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく望んで祝福してください。私たち一同がそれによって今週も生き生きと生きていくことができますように、貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。教会の前に毎週説教の台が私の下手な字で墨で掲げられますが、ある方があの前を通りかかって青白い馬が現れたっていう説教台を見てちょっと首をかしげていかれました。一体何のことだろう、何か、不思議な台だと皆さんも思われるかもしれません。で、今日はヨハネの黙示録の6章の最初の部分を読むわけですけれども、そこにも変な馬がたくさん出てきます。白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬。ちょっと関連がありますので、ゼカリア書も、ゼカリア書の6章というところも先ほど読みました。そこにも馬が出てきます。いろいろな色をした馬ですね。どうも一体どういうことなんだろうと不思議に思われる方も多いのではないかと思いますが、そのことはおいおいお話をすることにいたします。ちょっと振り返ってみますと、この黙示録の5章でヨハネという人物が幻を見ています。でゼカリア書なんかもそうですけれども、聖書の世界にはよく幻が出てきます。で、日常の私たちの言葉遣いとはちょっとかけ離れた表現で何か大事なことを言おうとしているんですね。それが幻です。で、ヨハネが見た幻は、神様の右の手に巻物があって、そこには字がいっぱい書いてあるんだけれども、7つの封印で封じられているために誰もそれを読むことができない。で、これは一体この世界はこれからどうなるのだろうか、世界の歴史はどこへ向かって進んでいくんだろうか、で、そういうことについて私たちにはわからないという意味であります。誰にもわからない、この世界が一体どうなるのか誰にもわからない。ただ子羊がその世界史の隠された秘密を読み解くことができるということが五章には書いてありました。子羊というのはキリストのことです。イエス・キリストが世界史の隠された秘密を読み解くことができる。で、今日の六章に入りますと、その子羊が封印を一つ一つ解き始めるのであります。で、今日はその最初の4つの封印を開くところまでお話をしますが、第1の封印を解いたときに、見よ、白い馬が現れ、乗っているものは弓を持っていた、そう書いてあります。これはどういうことでしょうか。で、ヨハネの黙示録では白い色というのは見通りに使い分けられています。最初は天の神様の栄光を示す色、そういう白です。1章の14節に それが出てまいります。一章の14節を読みますと、その頭その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、そう書いてありまして、これは天上におられるキリストのことです。ですからこの白は天上の栄光を示します。それから2章の17節には勝利のシンボルとしての白色が出てまいります。2章の12節に、17節ですね、勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう、また白い小石を与えよう、その小石にはこれを受ける者の他には誰にも分からぬ新しい名が記されている。でここに白い小石とありますけれども、これは勝利者のシンボルの色です。でさらに第3に純潔の色としての白が使われています。これは3章の4節ですが、しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる、彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。それから5節に勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、でこう書いてありまして、純潔のシンボルと言ってもいいと思います。で今日のところに出てくる白い馬というのは、その2番目の勝利ということに関係があるんじゃないでしょうか。その白い馬が現れたということのすぐ後に、乗っている者は弓を持っていた、彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったと、そういうふうに書いてありますから、でこの白い馬というのは勝利者のイメージです。で勝利者とか白い馬とかっていうのは大変殺爽としたイメージですが、ですから私たちはつい、これはキリストのことではないかというふうに考えがちなんですけれども、しかしそれにはちょっと無理があると思われます。と言いますのは、この後に出てくる3頭の馬、赤とか黒とか青白い色とかそういう色をした馬たちでありますけれども、この3頭の馬というのはいずれも不吉な出来事を暗示しているからです。ですから第一の白い馬だけが、何か素晴らしい、ことを示す、あるいはキリストのことを示しているというふうに取るのはちょっと無理だろうと思います。でおそらくヨハネはここで、30年ほど前に起こった歴史的な出来事を連想してこれを書いていると考えてもいいと思います。そういう仲介がかなりたくさんあります。でこの見方は捨てがたいわけですけれども、それがどういうことかと言いますと、紀元62年という年に当時無敵を誇ったローマ軍団が東の国境地帯で 弓で武装したパルティアの騎兵隊に惨敗を喫したと、こういう歴史的な出来事がありまして、それ以来ローマ帝国には影が差し始めると言われています。ですからこの白い馬というのはどちらかといえば、その無敵のローマ軍団に勝利するような新しい力を象徴していると考えた方がいいんじゃないでしょうか。 ですからこれは もちろん差し当たりはローマ帝国にとって不吉な幻、不吉な、色であります。いずれにせよこの地上の歴史にはこの白い馬が現れるという言葉で表現されていますように、転機が訪れる、 ローマ帝国といえども永遠ではない。白い馬というのはローマ帝国がやがて没落するということの印です。天気の象徴です。そういうものとしてこの白い馬というものを考えることができると思います。次に、子羊が第二の封印を解いたとき、火のように赤い馬が現れたと書いてあります。4節で、この場合の赤というのは血の色です。しかも乗り手には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられると書いてありますし、大きな剣が与えられたと、そうも書いてあります。この赤い火のように赤い馬の幻が現れたということは、地上の歴史には今後流血の惨事や大量虐殺、そういったことが繰り返されるだろうという、そういう意味を持っています。先に申しましたように、パルティアの騎兵隊がローマ帝国を揺り動かしたという出来事があった。で、しかしそれ以外にもたくさんそういうことがあって、外敵が侵攻してきたり、戦争によって絶えず平和が奪い取られるということが起こったりする。火のように赤い馬というのはそのことの象徴です。世界の歴史にはそういうことが起こるだろう、そう言っているのです。子羊が第三の封印を解いたとき、黒い馬が現れたとあります。で、これは先ほど読みましたあのゼカリア書6章の一節以下、何とも不思議な文章でありまして、どうもよくわからないんですけれども、あの中にも黒い馬っていうのが出てまいります。北の方に向かって走っていく、そう書いてあります。で、ヨハネはそのゼカリア書に出てくる黒い馬というのをただここで思い出して採用したに過ぎないのかもしれないと、そういう見方もあるわけですが、しかし一方では黒という色は飢饉のシンボルであると、そういう見方があります。私はこれを取りたい。黒は上のシンボルカラーです。飢饉が来る、で、黒い馬に乗っているものは手にはかりを持っていたと五節にそう書いてありますが、はかりというのは食料が不足したときに公平に分配するための道具です。戦後食料難の時に出会った方も多いと思いますが、私自身もそういうことを経験しておりますけれども、そういう時には一人一人に与えられる、分け与えられる食物の食べ物の量というのが妙に気になります。そういうことについて敏感になります。それは公平に分けなければいけない。家族の中でも食料が足りなくなった時には公平に分けなければいけない。で、はかりというのはそのためにあります。そして不思議な言葉が聞こえてくる。小麦は一コイニクスで一デナリオン。で、このコイニクスというのは聖書の時代の度量衡の単位でありまして、あの容積を示すものです。で、私たちの持っている聖書のおしまいの方に度量衡を示す表が載っておりますが、それによるとこの1コイニクスというのは約 1.1 リットルです。そして1デナリオンというのは貨幣の単位でありまして、当時成人の労働者が1日働いて 手に入れる賃金に相当しました。で、一日働いてそれで食べていけるだけのものが、まあ食べるだけじゃなくて衣食住、一日の分の衣食住をそれで、それで充当するということが可能な賃金だったと言われています。ところが飢饉のために食料の値段が高騰します。一日汗水流して働いてもわずか小麦 1.1 リットルにしかならない。大麦は 3.3 リットルぐらいは買えるかもしれない。しかし一生懸命働いてもわずかなものしか手に入らない。そういう民衆の悲痛な嘆きの声です。私たちにもいくらかはこの感じはわかるかもしれません。一生働いてなけなしの貯金をしたけれども、その利率がどんどん下がって、あるいは年金などの価値もどんどん下がって、一体どうなるんだろうという不安を抱えているお年寄りは多いと思いますが、ややそれに近いかもしれない。一日汗水流して働いてもわずかの小麦しか手に入らないような時代になった。そういうふうに飢饉が人々を襲う。オリーブ油とブドウ酒とを損なうなというのも不思議な言葉ですけれども、オリーブ油とかブドウ酒っていうのは当時この地方では非常に貴重な、まあ食料というよりも 薬品と言いましょうか、とても生活のために必要なものだったんです。貴重なものです。で、飢饉の時にはそういう貴重なものを無駄遣いするなという警告ですね。で、いずれもこれは飢饉の時の様子を示しています。飢饉が来る、黒い馬が現れて飢饉が来る、そういう幻ですね。で、第四の封印を解いた時に青白い馬が現れたと書いてあります。で、これは非常にはっきりしています。乗っている者の名は死。これに黄泉が従っていた。黄泉というのは死の世界です。死者の世界です。で、その馬が青白い色をしていたというのは、これはもともと死んだ人々の顔の色だそうです。死の影がこの地上を覆う。そして地上の4分の1はそれに支配されると書いてあります。青白い馬が現れる。で、この幻は私たちの世界が直面している、大きな問題、そして人々が感じている不安、それを示すものです。で、今まで私は個々の言葉の意味については大体説明いたしました。で、お分かりいただけたと、望んでいますが、根本的な問題が残っています。ヨハネは封印された世界史の意味、それをキリストが説いてくださる。他の誰にもわからないけれども、世界がどうなるか、歴史がどうなるか、それは誰にもわからないけれども、キリストが私たちにその秘密を解き明かしてくださるということをヨハネは言っていました。そこから出発しているんです。すると、ここに出てきた幻というのは、つまりキリストが解き明かしてくれる世界史の行方というのは、 白い馬とか赤い馬とか黒い馬とか青白い馬とかによって象徴されるような不吉なものだということになるんでしょうか。世界の行く末は不吉である、やがて滅びに向かう。この4頭の馬はそのことを私たちに示しているんじゃないかと考えられます。実際に私たちの世界の現実がそのことに当てはまるような面を持っているわけですね。8節に、彼らには剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられたというふうに書いてありましたけれども、この世界の歴史は死と滅びに向かって進んでいるんじゃないだろうかという、そういう不安を多くの人々が胸に抱いています。それが私たちの世界の現実です。でその現実をほとんどそのままヨハネはここに書いているんじゃないかという気持ちさえいたします。乗り手が大きな剣を持った赤い馬が現れた。赤い馬で、これこそ今の私たちの世界じゃないでしょうか。戦争は際限もなく繰り返されて、人々の血が流されています。毎週のようにパレスチナで、あるいは今朝のニュースによると、アフガニスタンでは副大統領が暗殺されたと聞きました。たくさんの人々の血が流されている。その血の色、これは私たちの世界じゃないでしょうか。人類の歴史が始まって以来、全く戦争のない本当に平和な時代がどのくらいになるのか、何年ぐらいあったかということを計算した人がいます。人類の歴史始まって以来何万年経ったか分かりませんが、その本当に平和な時代というのは合計200年ぐらいに過ぎなかったと言われています。特に20世紀は戦争の世紀でした。赤い馬、私たちの現実にぴったり当てはまります。あるいは黒い馬、戦争が始まりますと自分の国の軍隊も信用できません。軍隊が民衆を守るというのは本当ではない。満州では関東軍が民衆を見捨てました。沖縄では沖縄の守備隊が民衆を見捨てました。軍隊というのはそういうものです。で、彼らは必要とあれば村々を破壊し、家に火をつけ、畑を踏みにじり、農民たちが必死に働いてようやく収穫を迎えようとしている田んぼを戦車でめちゃくちゃに荒らす。有事法制が決まればそういうことをしてもいいというお墨付きを自衛隊に与えることになります。戦争というものは最大の環境破壊だと誰かが言いました。その通りです。そしてそれは直ちに飢饉につながります。戦争を続けていると民衆は飢えるのです。アフリカ各地で内戦が繰り返されて、そこに生きている人々が飢えた。そのことは私たちもよく知っています。絶望的な目をしたあの子どもたち、飢えると栄養が決定的に不足すると不 思議なことに子どもの赤ん坊は膨れるんだそうですね。でパンパンに膨れたお腹を抱えた子どもたち、その写真を私たちは何べんも見ました。今だってそうです。どれだけ多くの人がこの世界で飢えているか見当もつかない。それは愚かな戦争をしているからです。で、人殺しのための兵器をどんどん作るからです。で、こういうふうに赤い馬、血のように赤い馬、黒い馬、それが出てくる世界。で、そしてその最後は青白い馬です。死の色です。死が世界の4分の1を覆う。で、こういったことはこの黙示録の記述は確かに私たちの世界の現実を、あるいはその中で生きている私たち人間の不安をそのまま描いたと言っても言い過ぎではないぐらいです。しかし私は今日の説教の最後で一つの大事なことに目を留めたいと思います。このヨハネの黙示録は白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬の幻が次々に見えるということを書いている。つまり私たちはそういう経験を重ねているということです。で、そういう経験を重ねているけれども、それが最後ではないとヨハネは言います。これが肝心な点です。私たちはそれをくぐり抜ける、くぐり抜けていかなければいけない。作曲家のベートーベンが苦しみを通って喜びへということを言いました。本当の喜びが私たちに与えられるためには私たちは苦しまなければなりません。こういう赤い馬、黒い馬、青白い馬を見るというような経験は私たちにとって非常に苦しいことですけれども、しかしそれを私たちはくぐり抜けていく。死の支配は地上に広く及びますけれども、それでも全部ではありません。4分の1と書いてあります。そして最後には新しい天と新しい地が現れる。これがヨハネの信仰でした。黙示録の21章にこういう言葉が出てきます。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、 私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。最後にはそのように新しい天と新しい地が現れるというのです。世界史は、世界の歴史はそこに向かっているのです。滅びに向かっているのではない。赤い馬や黒い馬や青白い馬が現れてそれでおしまいというのではありません。そうではなくて、新しい天と新しい地、それが現れる。一切が新たにされる。涙がことごとく拭われる。死も悲しみも嘆きもなくなる。そういうところへ向かって神が私たちの世界の歴史を導いていってくださるというのがヨハネの信仰でした。私たちもそのことを信じたいと心から思います。祈ります。神様、私たちには大きな不安があります。私たちのこの世界、赤い馬や黒い馬や青白い馬が至る所に現れて暴れている、そのような問題に満ちた私たちの世界、それがやがて滅びに向かうのではないかという不安であります。どうかあなたが、あなたの御言葉によって私たちの内なるこのような不安を克服してください。そしてヨハネと共に新しい天と新しい地が現れることを信じて生きていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の469番、これは5節までありますけれども、ちょっと長いんですが、5節まで全部歌いたいと思います。Oh.